大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
新しい年になりました。2021年、明けましておめでとうございます。今年もよろしく。大岩健一です。そしてこの番組も続く限りよろしくお願いしますね。という型通りの新年の挨拶は例年と変わらないんですけども、やっぱりこのお正月はコロナの影響で気持ちになんかぼやっと陰りみたいのがありますよね。年末年始の休みに入る前から全国的に感染者の数が増えていますし、都会では医療現場のことが心配されていますよね。それが地方に広がらないようになるべくこのお正月は帰省を控えてくださいなんて国でも言っていたんですけども、まあそれでもね、お正月をふるさと信州で過ごそうっていうんで、大きなキャリーバッグをガラガラ言わせながら東京から帰ってきたような人、駅でも何人か見ましたからね。本当にコロナがこれ以上広がらないことを祈るしかありませんね。まあうちで家族と過ごす時もそうですけども、初詣など人が集まるところへ出かける時もマスクやソーシャルディスタンスを気にしながら慎重に過ごさなくちゃいけないって思うこと自体がいつものお正月より気を使ってるわけですもんね。私今日善光寺までの中央通りや権堂のアーケードを歩いてきたんですけどね、やっぱり初詣のお客さんを当て込んだ元日から営業なんて張り紙をしてあるお店も結構ありましたね。できるだけ混んでる時間は避けて、3密も避けて、お互い気持ちよくお正月を過ごしたいもんですけども、それにしても今年のお正月は去年と比べたらスキー場の雪の量は何の心配もいらないっていうぐらいたっぷりありますけどね。そういう年に限ってコロナがという皮肉なもんですけども、まあスキー場としても都会からのお客さんはあんまり嬉しくはないでしょうから、ぜひこの冬休み、地元民としてはそれなりに空いているであろうスキー場を楽しんでみませんか。雪はたっぷりあるしね。私もそのつもりでどっか近いところへ 2,3 度出かけて冬の運動不足を少しでも解消しようと思ってます。ではお正月もこれから正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました新年の1曲目、今週は新しいところ行きましょうね。ただいま上映中のスタンドバイミードラえもん2の主題歌、菅田将暉くんが歌っています、虹。今週の1曲目、菅田将暉くんが歌っています、スタンドバイミードラえもん2の主題歌、虹でした。
蔵出しコレクション。
今週はこの番組、新年最初の土曜日、お正月2日にお送りしていますんで、このコーナーではほのぼの路線の懐かしい童謡を聞いていただきましょうかね。お年取りのごちそうやお雑煮を食べて、地元のリンゴも食べてなんてところからかける曲は、リンゴの独り言とリンゴ追い分け、短いんで2曲メドレーです。とは言っても歌われているリンゴの産地はどちらも信州ではないんですね。長野県はリンゴの生産量全国第2位ですけども、じゃあ1位はどこかご存知ですかね。まあ割と有名なことですからね、知ってる方も多いと思うんですが、1位は青森県です。リンゴが青森や長野から首都圏を中心に各地に商品として流通するようになったのは昭和10年代に入った頃なんだそうですね。私が子どもの頃、昭和40年代でも木箱の中にもみ殻を入れてそこにリンゴが入っていたんですが、そんな風にして運んだのは昭和40年代の初め頃まで続いたんだそうですけども、その後は段ボール箱に変わりましたよね。これからかける童謡のリンゴの独り言は昭和14年に作られた曲です。作詞した竹内敏子っていう女性は広島の出身で、野口雨情の弟子の詩人なんだそうですが、カモメの水平さんや赤い帽子、白い帽子などもね作ったという、同様の作詞家としては高い評価を受けていた人なんですね。この昭和14年、症候熱という伝染病にかかって入院していた竹内敏子さんは、お見舞いにもらったリンゴに着想を得てこの詩を書いたというエピソードが残っています。作曲したのは嬉しいひな祭りや仲良しこよし、グッドバイなど同様をたくさん手掛けたヒット作家の河村光陽という人でした。そしてもう一つの曲、リンゴ追い分けは、言わずと知れたあの美空ひばりさんが1952年、昭和27年に出したヒット曲です。 この年に開局した今の TBS ラジオ、当時のラジオ東京の開局記念のラジオドラマの主題歌として作られたそうで、半年後に映画になった時にも主題歌として使われています。ラジオドラマも映画ももちろん主役は当時15歳の美空ひばりさんで、レコードはなんと130万枚も売れたっていう記録が残っているんですって。こちらも歌の舞台は青森県の弘前なんだそうです。そしてこれから聴いていただく2曲、歌っているのはウーア、ちょっと懐かしい名前でしょ。今注目の若手俳優村上虹郎くんのお母さんなんですけどね。リンゴの独り言は2004年リリースの童謡唱歌を集めたアルバム歌ウーアに森のくまさんやおもちゃのちゃちゃちゃと一緒に入っています。そしてリンゴ追い訳の方は1999年に出したシングルの CD スカートの砂っていう曲のカップリング、おまけのトラックとして収められています。ではウーアの歌うリンゴの独り言とリンゴ追い訳、2曲続けてどうぞ。有名なリンゴを歌った曲が2つとも青森県を歌ってるのは第2位の長野県としては由々しきことですからね。ぜひ信州のリンゴを歌った曲っていうのを作らなくちゃいけませんよね。今週の蔵出しはウーアの歌うリンゴの独り言とリンゴ追い訳でした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はこのところ数の少ない洋画です。スタイル抜群でスーパーパワーのヒロイン、3年ぶりの新作ワンダーウーマン1984です。主役のワンダーウーマンダイアナ・プリンスを演じているのは前作と変わらず元ミス・イスラエルのガル・ガドット、実年齢は35歳になっているんですけどね、衰えは感じさせません。第一作では女性だけの国アマゾンから第一次世界大戦の時代1910年代に現れたんですが、今回はそれから66年後1984年にタイムスリップしています。さあなぜ1984年なのか、それは後で紹介しますけども、出てくる人たちのファッションや髪型、流行していたエアロビのコスチュームやローラースケート、懐かしく再現されていますね。アメリカのスミソニアン博物館の学芸員として働いているダイアナの職場に新しくバーバラという女性が入ってきました。頭はいいんだけどシャイで口下手、ファッションもイケていません。ある日博物館に窃盗団が盗んだ古美術の中に怪しいものがあるので鑑定してほしいと古代の石が FBI から持ち込まれました。ダイアナとバーバラが調べてみると、それは古くから魔法の石と呼ばれているもので、石を握って願い事をすると一つだけ叶うと言われていました。ダイアナは冗談半分に前作で失ったパイロットだった恋人のスティーブにもう一度会いたいと願ったところ、なんとそれが本当になってしまいます。バーバラはダイアナのような美しさと力が欲しいと願うと、やはりそれも実現してしまうんですね。しかしその石の存在を知っていた危険な野心家のマックスという男がバーバラを騙してその石を手に入れてしまいます。この世界を自分のものにしたいというマックスの陰謀が現実のものになり始めると、世界はアメリカ、ソビエト、そしてアラブの産油国まで巻き込んだ大混乱に陥ってしまいます。ワンダーウーマンとしてマックスの手先の兵士と戦うダイアナですが、いつものようなパワーが出せずに苦戦します。スティーブを蘇らせたいという願いが叶ったことでワンダーウーマンとしてのパワーが失われてしまっていたんです。スティーブの協力を得てマックスを追い詰めるところまでは来たものの、パワーが衰えたダイアナに起死回生の逆転ができるんでしょうかというようなストーリーなんですけどね。1984年といえばまだ世界がソ連とアメリカ、東西の二大勢力に分かれて核兵器使用の危機が迫っていた冷戦の時代なんですけども、最後はその危機をワンダーウーマンが救うという流れなんですよ。でもそれをダイアナのようになりたいと願ったバーバラが邪魔をしたり、あ、そう来るかっていう仕掛けもあちこちにあります。それから今回はワンダーウーマンのコスチュームに黄金色に輝く最強の甲冑、まるでガッチャマンのようなゴールドアーマーっていうのがね出てきますんで、それも見物の一つです。今週ご紹介した新作映画はワンダーウーマン1984でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズは今日1月2日土曜日から11日月曜日までは座席数 100% での営業をいたします。 営業の時間はそれぞれ日ごとに異なりますので、事前に劇場のホームページをご確認くださいね。劇場にお越しの際は、飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また、シアターへの入場の際には検温を実施しています。37度5分以上の方の入場はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。新型コロナウイルス対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。暖房も適宜稼働していますが、寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットをご持参いただいたり、服装での調節にご協力をお願いします。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
このお正月、なるべく外出を控えてってことになりますと、うちにいる時間も長いでしょうからね。レンタルの DVD で映画を見ようかなんて人も多いんじゃないかな。でもね、うちで映画を見るときって困るのが集中できないことですよね。スマホや携帯にメールが入ってはポーズかけて、ちょっとトイレにでまたポーズ、コーヒーが飲みたいからまたまたポーズをかけて画面を止めてっていうんでね、ストーリーに集中できないことって多くありませんか？私はそうなんですけども、やっぱり映画っていうのは2時間ほど途中止めずに一気に見る方が集中できると思うんですけど、あなたはいかがでしょう？そういえば今日さっきのコーナーで紹介したワンダーウーマン1984も長めでしたね。2時間半あります。その昔途中に休憩が入った10回とか大脱走ほど長いのはまあ仕方がないにしても、普通の映画ならやっぱり2時間10分ぐらいで収めてもらいたいなと思うんですけども、今週このコーナーで取り上げるアルマゲドンも長めの作品ですね。これも2時間半あります。1998年公開のブルース・ウィリス主演のヒット作ですが、ブルース・ウィリスといえばダイ・ハードのシリーズをはじめ、いつも困難なミッションに立ち向かう男で、そんなにしなくてもって思うぐらいひどい目に遭いながらも命からがら最後は脱出するような、そんな主人公をたくさん演じているイメージがあるんですけども、このアルマゲドンは最後、自ら命を捨てて地球を、人類を救うっていうラストシーンが見る人の感動を呼んで大ヒットしましたよね。アメリカのテキサス州の大きさに匹敵するくらいの小惑星が18日後に地球にぶつかる。アメリカ航空宇宙局 NASA が考え出した衝突を回避する作戦というのは、小惑星に人間を乗り移らせて中心部まで穴を掘って、そこで核爆弾を炸裂させて小惑星自体を破壊してしまおうというものでした。そこで NASA のスペースシャトルのクルー6人と一緒に招集されたのは、石油採掘の穴掘りのプロたち8人。これがまた一癖も二癖もある連中ばっかりでしてね。そのメンバーのまとめ役が石油会社の社長のブルース・ウィリス演じるハリーでした。まあいろいろ打ち合わせやら事故やトラブルに遭いながらも、最後はハリーが核爆弾のスイッチを押して小惑星を破壊します。ハリーが犠牲になって地球は救われるわけなんですけどね。このハリーの娘グレースの役で出演していたのがリブ・タイラーという女優で、実はこの映画の主題歌ミス・ア・シングを歌っていたバンドエアロスミスのボーカルのスティーブン・タイラーの娘なんですね。顔はあんまり似ていませんけども。では今日はそのアルマゲドンの主題歌、エアロスミスのミス・ア・シング。オリジナルの英語のタイトルは I don't want to miss a thing とちょっと長いんで、日本では最後の言葉だけがタイトルになりました。98年公開のブルース・ウィリス主演の映画アルマゲドンの主題歌、エアロスミスが歌ったミス・ア・シングでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきます。まずは須坂市の風の坂道さんです。我が家は30日にお餅つきをやりました。確かお餅つきって29日は苦をつくって言って縁起を担いでやらないんですよね。まあそういう意味では30日でもよかったじゃないですか。本当は29日からお休みになる予定だったんですが、スーパーに納品やら注文のリンゴの発送やら終わらず、おっとっと、おまけに来客ラッシュで、まあ大変だったとは思いますけども、悪いことじゃないですよね。年末押し迫ってからちょっと遅い書き入れ時がやってきたって感じですか。来客ラッシュで片付けも掃除も何もしてない状況で30日のお餅つきになってしまいました。 いつものバイクライバタバタしてて、風も相変わらずでしたけど、だいぶ良くなりました。それ良かったじゃないですか。まあこれでほっと一息ついて、ドドッと疲れが出ないようにお気をつけくださいね。そうそう、先週はオープニングに小田さんと筑前さんの曲をかけていただき、最高のクリスマスプレゼントでした。ありがとうございました。あ、きっとそれがね、心の栄養になったんで、風邪気味だったけど、暮れは乗り切れたんですよって。もともと仲のいいお二人、以前小田さんが、筑前は難しい音楽をやりすぎるから受けないんだ、みたいなことを言っていました。確かに私が聞いても、シング・ライク・トーキングの曲って難しいなとは思うんですけど、小田さんもストレートに受けないということを言っちゃって、筑前さん本人傷ついたんじゃないですかね、その当時。大岩さんもこの曲を引っ張ってこられるなんて、やっぱりさすがだと思いました。いえいえ。先週もちらっとお話しましたけど、クリスマスソングっていうのは25日まで書ける。それ以降はちょっと書けづらいぞという雰囲気あるでしょ？ただあの曲、クリスマスが過ぎてもだけは、25日が過ぎても何日かは書けられそうな、そんなタイトルじゃないですか。違和感ないですもん。風の坂道さん、その後に、水曜日を忘れないようにするのが今年の目標です。かっこ笑いと書いてくださってますけども。リスナーにまで気を使わせてしまってすいません。録音番組の辛いところでしてね。一応メッセージの締め切りは水曜日の10時頃までっていうことで、今年も一つよろしくお願いします。最後に、ぼちぼちなんですけど、俳句をやっていまして、あ、そうですか。風の坂道という俳号で、夏井いつき先生の門下生なんです。なんて言うと大げさですけども、誰でも入れる俳句集団です。ラジオでやってますよ。これ知ってます。AM でウィークデーの午後にね、15分ぐらいの番組でしたっけ？ってことはあの番組で読まれたりすることもあるんでしょうかね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。明けましておめでとうございます。今年も楽しい放送よろしくお願いします。年末大掃除しながらメールしていますと。送信の日付を見ると29日の夕方ですが、お忙しいところありがとうございます。今週の子、はい、いきなり来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は子、小林明さんなんですけどね。いつもの猫道さんのメッセージですと、今週のほにゃらら行く前に近況報告的な最近のネタがちょっとあって、それから今週のアーティスト行くんですけど、今回は大掃除しながらメールしていますのみで、忙しかったんですね。小林明さんといえば、子供の頃は燃える男の赤いトラクターの人、ナイアガラとなってからは熱き心になんですが、一番好きなのは北帰行です。かっこいいです。そうそう、後で詳しくご紹介しますけども、小林明さんなんつったって昭和30年代からいろいろとヒットを飛ばしてますからね。私も今週は3曲選ぶの何にしようかなって迷ったんですけども、小林明さんといえばいろんな人がモノマネしますけどね、私はマッチでーすが終わった後の鶴太郎さんかな。窓は夜露に濡れてってのが北帰行の歌い出しでしたよね。鶴太郎さんモノマネしてたの記憶にあるんですけどね。さあこの後のコーナーインデックスで、今日は3曲何がかかるか、もうしばらく待っててくださいね。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページからも直接送れますよ。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画を見終わって2階のゲートを出たところの左側、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、映画を見て思い出した曲のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週その中に入っていた1枚は、ラジオネーム明るい母さん、お久しぶりです。今夜は夫婦でナイトショーの新解釈三国志を見に来ました。久しぶりに2人で大笑いしました。見てよかったです。少し前に新作映画の紹介のコーナーで喋りましたけどね、まあとにかくこれ以上ないぞってぐらいくだらない映画なんですけど、もう出演者みんなが一生懸命になってその究極のくだらなさを追求している。 年末年忘れ大笑い大会という感じになって、きっと2020年の煩悩が払えたんじゃないかと思いますけど、いかがだったでしょうか。また映画見に行きたいなと思いましたってね、お書きですから、そのまたの機会にいらっしゃったら、ぜひメッセージもまた書いてくださいね。よろしくお願いします。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はちょっと懐かしめで、森高千里さんの1997年の冬の曲いきましょう。寒い冬にぴったり、スノーアゲイン。さほど古くないと思っていたんですけど、もう23年前なんですね。森高千里さん97年の曲、スノーアゲインでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の子です。これまで子は郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫、五代醐に小林麻美、近藤真彦とやってきまして、今回はお正月ですからドカンと大ベテラン小林明さんです。なんせマイトガイですからね、ドカン、そんなこと言っても若いリスナーは何のことやらわからないでしょうけども、マイトガイっていうのはダイナマイトみたいに危険な男でドカンです。わかりましたかね。昭和30年代、私が生まれた年の1958年にはダイナマイトが150トンという、まあ分かったような分からないようなタイトルの歌まで出していますよ。小林明さん、1938年、昭和13年の11月、東京生まれですから今82歳です。お父さんが映画会社の照明の技師だったことから、幼いうちから子役として映画に出ているんです。明治大学文学部に入学してすぐ日活のニューフェイスに合格して、18歳の時スクリーンにデビュー、大学は中退しています。デビュー2年目のあたりからマイトガイシリーズや渡り鳥シリーズの主役に抜擢されまして、すぐ人気俳優になったんですね。歌手としてもこの頃からヒットを出しているんですけども、その数がすごいです。調べてみたら1960年、昭和35年なんか月に1枚のペースでなんと12枚もシングルレコードを出しているんですよ。その中にはアキラのズンドコ節とか、アキラでツイストなんてのもあって、まあ、その延長で出したのが無理やりダジャレの自動車昇華という曲です。もうこのタイトルからして鉄道昇華とモーターショーの賞を引っ掛けていて、車の名前や外国のメーカーなどを歌詞にシャレで織り込んでいる曲なんですけどね。作詞したのはなんと水前寺清子さんの365歩のマーチとか、北島三郎さんの函館の人、風雪流れ旅なんかを作詞している大御所の星野哲郎さんが手掛けているんです。東京オリンピックの年、1964年、昭和39年のヒット曲、小林明さんの1曲目は自動車昇華。こういうのがヒットしたんですから、昭和30年代、時代はのんびりした空気だったんでしょうね。小林明さんの1曲目は自動車昇華でした。実は元々のオリジナルでは、1番の最後の歌詞がここらでやめてもいいコロナではなく、ここらで一発シトロエンだったそうで、まあ今だから言えますけど、一発仕留めてやろうっていう言葉に受け取られるとして、 NHK はもちろん民放でも放送禁止になってしまったために、いいコロナと歌詞を変えたんだそうです。とはいえ当時20代の人気俳優がしれっとこういう曲を歌っちゃうところが小林明さんのキャラクターなんでしょうね。そうそう、あの美空ひばりさんが生涯に一度だけ結婚したのが小林明さんなんですよね。1962年、小林明さん24歳の年なんですけども、結局2年で破局を迎えています。その後しばらくして、日活が吉永小百合、松原千恵子などの青春映画路線にシフトチェンジをしたことで、70年代の初めには東映に移籍するんですけども、歌手としてはコンスタントにヒット曲を出しています。1970年のついてくる回は32万枚、75年の昔の名前で出ていますはなんと95万枚というレコードセールスのビッグヒットになっています。そうやってヒット曲がいろいろある小林明さんですが、2曲目は何にしようかと考えて、私も聞き覚えがある CM ソングにしました。ヤンマーのトラクターの CM に出演して自ら歌ったこの曲です。ちなみにライバルのメーカークボタの CM には橋幸夫さん、遺跡には加山雄三さんが当時出ていたんですってね。小林明さんの2曲目は赤いトラクター。コマーシャルで人気が出て、レコードは79年昭和54年に発売されています。小林明さんの2曲目は 赤いトラクターでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は小林旭さんの3曲をやっています。さて残る3曲目は、ご想像の通り当然あの曲なんですけどね。これはやっぱり1960年代にずんどこ節からツイスト、ボサノバ、ブンガワンソロ、それにソーラン節まで、もう多国籍というよりも無国籍的なバリエーションで歌っていた小林旭さんの不思議な魅力の大ファンだったという大滝詠一さんがプロデュースして1985年昭和60年に出した熱き心にです。暮れに発売されたもんですから実質的にヒットしたのは86年。その年の暮れの NHK の紅白歌合戦には昔の名前で出ています以来9年ぶりに出場しています。小林旭さんの3曲目は熱き心に。レコードの売り上げの記録は38万枚でした。小林旭さんの曲最後はお正月らしく気持ち新たに、そんなイメージですね。熱き心にでした。82歳で今も現役。去年 YouTube にはマイトガイチャンネルってのを作ったそうですよ。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は小林旭さんでした。ということは来週のインデックスはさですね。これまでさは斉藤由貴、佐野元春、沢田研二、桜田淳子、そして西城秀樹に榊原郁恵とやってきまして、あとさはまだ結構あるんですね。坂井正明、サーカス、サザンオールスターズ、まだやってなかったんですよね。来週はいかがでしょうか。沢田翔子さんをやってみましょうか。大きなヒット曲はないんですけども、私個人的に好きなのは3つだったら揃うんじゃないかな。来週のインデックスは沢田翔子さんです。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。新年1回目の放送もエンディングの時間になりました。長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからのメッセージです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますといただきましたけど、いやこちらこそよろしくお願いします。新年は3日まで仕事、1日休んでまた仕事、そんな感じです。大岩さんはゆっくりできますか。私はこの日曜月曜でようやく正月休みって形なんですけどね。ただし26日に誕生日が来るでしょ。63歳になるんですけども、年金が一部支給され始めるんですよ。いろんな金融機関からうちでの振り込みお願いしますというお知らせがいっぱい届いてましてね。私もそういう世界の話はとんと苦手なもんですから、細かい手続きをする前に説明会に行ってこなきゃいけないなとか、そういう年に限って運転免許の更新もあるんですね。そんなに慌てることもないんですけども、そういう意味ではなかなかこの正月も休みでもゆっくりできないということをお話ししたかったんですけど、すいません自分のことばっかり。トッテンパーのニャンパラリンさんはなかなかシネマスタジオに見学には行けませんが、様子を見て出かけたいと思っていますので、その時はよろしくお願いします。様子を見て、私がここにいる水曜日に行けるかどうかっていう様子見ですよね。気を使っていただいてありがとうございます。そうそう、鬼滅の刃興行収入1位になりましたね。そうですね、私の予言通り先週の土日の数字がプラスされてついにトップに立ちましたけどね。まだまだ上映されるみたいですが、どれだけ記録を伸ばすか楽しみですといただきました。千と千尋の神隠し、あっさり記録を抜かれてしまいましたけどもね。これでものすごく差がついちゃうようじゃ、次に出てくる記録を作りそうな素晴らしい作品が追いつけないと困りますからね。千と千尋からちょっとの差で1位ぐらいにとどめといてほしいもんですけど、1位になりましたっていうニュースがまた宣伝になりますからね。それなら見とこう、お正月休みのうちにっていう人も増えるでしょうから、勝負は11日あたりまででしょうかね。そこまででどれほど稼げるか、今回はこういう予想当たるでしょうか。覚えておいてくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。